I feel honored to follow Sister Parkin. Her service.
シスターパーキン姉妹に心から感謝いたします。18年半前、今とほぼ同じ時間に、私はこの説教団の近くに立って、皆が賛美歌を歌い終わるのを待っていました。総大会で初めて説教をしようとしていたのです。私が不安に思っているのが見て取れたのでしょう。後ろに立っていたエルトン・ペリー長老が顔を近づけて、持ち前のきっぱりとした元気な調子で、こうささやきました。リラックスしてください。緊張のあまり、壇上で命を落とした人なんていないんですから。この励ましの言葉と、それからの数分間に、全世界の末日生徒に向けて初めて説教をしたことは、私にとって忘れられない思い出となっています。皆さんと同じように、私はいつも思い出を大切にしています。そこから非常に有益な教訓を学ぶことができ、楽しい思い出が多いからです。そればかりか、年をとっても昔話をして周囲に煙たがられるようなことは決してするまいと若い頃に決心していたにもかかわらず、今ではあらゆる機会に思い出を語ってしまっています。今日は記憶の持つより深遠な役割について話します。福音において記憶する、覚えるということは単に過去の記憶を楽しむだけにはとどまりません。覚えるという言葉が聖典の中でどのように使われているかよく注意してみると、神は覚えるという言葉を救いに必要な福音の基本原則として使っておられることがよくわかります。なぜなら、覚えるよう促す預言者の勧告は大抵、耳を傾ける、見る、従う、行う、悔い改めるといった行動を求めているからです。
ベンジャミン
王は自分の民に覚えておくように勧告しました。最後に言うが、あなた方が罪を犯すもとになることをすべて告げることはできない。その方法や手段はいろいろあって、数え上げられないほど多いからである。しかしこれだけは言える。もし自分自身や自分の思い、言葉、行いに注意を払わず、神の戒めを守らず、主の来臨について聞いた事柄を生涯の最後まで信じ続けないならば、あなた方は滅びるに違いない。おう、人々よ、覚えておきなさい。滅びてはならない。
覚え
ることの人生における重要な役割を理解してきましたが、私たちは何を覚えるべきでしょうか。今日ここに集い、由緒あるタバナクルを記念し、再奉献するにあたり、提言できることがあります。それは、この教会とその民の歴史を記憶に留めるべきであるということです。聖文では、教会の歴史に重点が置かれています。実際、聖文の大部分は教会歴史からなっています。教会が組織された1830年4月6日、神はジョセフ・スミスに、見よ、あなた方の間で記録を記さなければならないと命じられました。この命令に従い、ジョセフは、オリバー・カードリーを、教会の最初の歴史家に任命しました。記録を取るのは記憶を助けるためであり、教会の起こりと発展はオリバーの時代から現在まで記録されています。この驚くべき歴史記録は、神が再び天を開き、現代の人々に行動を促す真理を明らかにされたことを思い起こさせてくれます。長い年月にわたって歴史家たちが収集し、保存し、記述してきた記録の中でも、ジョセフ・スミスの純粋で実直な物語ほど、教会歴史の大切さと影響力を如実に示しているものはありません。 それは父なる御子と神と神と御子イエス・キリストがジョセフに見姿を現された最初の次元と呼ばれている物語です。ジョセフはどの教会が正しいのかという祈りに奇跡的な方法で答えが与えられたことについて語っています。私は自分の真上に太陽の輝きにも勝って輝いている光の柱を見た。そしてその光の柱は次第に降りてきて、光はついに私に降り注いだ。そしてその光が私の上に留まったとき、私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人の方が私の上の空中に立っておられるのを見た。するとそのうちの一方が私に語りかけ、私の名を呼び別の方を指して、これは私の愛する子である。彼に聞きなさいと言われた。ジョセフはその通りにしました。以来、無数の人々がこの話を聞き、読み、イエス・キリストの福音を受け入れてきました。私はジョセフ・スミスを信じ、また彼が神の預言者であったことを知っています。ジョセフの最初の次元を思い起こすたびに、さらなる決意と行動に駆られるのです。ゴードン・ビー・ヒンクや大館長ほど教会歴史の価値を認識している人はいません。人々を喜ばせる彼のユーモアセンスもさることながら、その歴史に対する思いは力強いものがあります。大館長の著書や説教には教会歴史の逸話が散りばめられています。大館長は生きる預言者として、私たちが今この時にもっと正しく生きられるよう過去と未来を強調しているのです。その教えを通して私たちは預言と信仰によって教会の未来に神の御手があることを確信できるように、記憶することで教会の歴史に神の御手があったことを確認することができます。ヒンクレ大館長は、私たちが神の恵みを通してさらに忠実に試練に立ち向かうことができるように、初期の教会員が試練に立ち向かう姿を思い出させてくれます。過去を思い起こさせることにより、ヒンクレ大館長は私たちを当時の人々や場所、出来事と結びつけ、私たちがさらに奉仕に励み、信仰を深め、より親切になるよう動機づけます。また模範的な方法でヒンクレ大館長は自分の経験や家族の歴史からも分かち合ってくれます。伝道に出たばかりで落胆している宣教師の中には、大館長も伝道に出始めた頃に落胆して彼の父親に手紙を書いたことを知って安心した人も多いはずです。大館長は父親から来た短い返事も紹介してくれました。愛するゴードンへ、手紙を読みました。私にできる忠告はただ一つ。自分を忘れて、御業に励みなさい。70年以上も経った今でも、大館長はこの勧告を胸に刻んで忠告に従っていることは、誰もが認めるところです。大館長の人格と預言者の知恵を見ると、自分の過去はもちろん教会歴史を心に留めることにより、多くを得られることがわかります。イエス・キリストの福音における記憶と覚えることについては、話がつきません。私たちはよく神聖な誓約と神の戒めを覚えることや、亡くなった先祖を覚え、救いの儀式を執行することについて語り合います。そして何よりも、救い主イエス・キリストを覚えることについて語り合います。都合の良い時でなく、良い時だけでなく、主が命じておられるように常に覚えておくのです。聖餐を取るとき、私たちはいつも主を覚えていることを証明します。そして、いつも主の御霊を受けると約束されます。興味深いことに、私たちにことごとく思い起こさせるのは、天の御父から送られるこの同じ御霊なのです。そのため、ふさわしい状態で聖餐を受けるならば、私たちは御霊を通して記憶の輪の中に入り、キリストとその贖いに繰り返し思いが向かうようになります。 キリストのもとに来て、キリストによって完全になるということは、記憶することの究極の目的ではないかと思います。私たちの記憶を神が祝福してくださり、私たちが滅びることなく、神の完全な恩子を特に覚えることができるようお祈りいたします。キリストの神聖と救いの力を感謝を持って証しいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。